YouTube のですね、YouTube を見ている人だとか、あとは YouTube のコミュニティであるんですよね。なんか掲示板みたいなところがあってね、そこにですね、投稿していたら、画像とかね、ちょっとしたコメントとかね、投稿できるところがあってね、そこに投稿していたらできなくなっているわけですよ、今現在。なんでかは知らないですけど。だから今そのコミュニティの更新が止まっているんですよ。他のブログとか、あとは LINE とか、メールの送信とか、あとは動画の投稿はできるのかな。動画の投稿というのはまだ知ったことが、できなくなってからはしてないんだけど、多分できると思いますけど、できなかったらちょっともう嫌やなとか、もう他のアカウントに移るしかないのかなと思いますけど、そのコミュニティの更新というのがね、できなくなっているわけですよ。他のアカウントからはできるんですよ。まあだから、投稿していた分というのはね、今から、LINE とか、LINE のあるじゃないですか。投稿、アカウントのところ、なんとかタイム、忘れましたね。タイムラインか。あとはブログとか、メールで投稿しようかなと思いますのでね。あれちょっと嫌やなと思ったんですよ。結構使っていましたのでね。なんか変なこと言ったかなと思います。まあいつも、変なことしか言ってないからね、いつか引っかかるだろうと思っていましたけど、なんかちょっと引っかかったのかなと。ということで、今度からは、タイムライン ?LINE の方の。あとはブログとか、メールとか。インスタもやってるから、もう未来人も忙しいんですよ。もういろんなその媒体をね、活用して、やっていますからね。ラジオだけ聞いてる人は何のこっちゃと思うかもしれないけど、もうたまにはね、見てください。なんか書いているんですよ。いろいろ。変な写真も載せていますしね、花の写真とかもよく投稿しているわけですよ。現代でね、飲食店に行ってポーズ撮った写真なんかも載せていますしね、もしよかったらね、見てくださいませということですよ、ね、それでね、先日ね、ちょっとなんていうのかな、モラルギリギリラインの問いかけなんかしているわけですよ。そういうのが引っかかったのかな。例えばなんだけど、でもこれは YouTube のコメントだったかな。いじめに関してだとか、の質問とかね、呼びかけというのをね、やっているわけですよ。他にもいろいろやっていますけど、いじめに関して、ね、自分の子がいじめられたらどう対処しますかみたいな感じのことをね、問いかけたら、いろんな意見があったわけですよ。それで自分、例えばいじめられているということをね、親に言えない心境なんかは、なんとなくわかる気がするわけですよ。他の人もね、そういったことを経験している人なんかもね、そういったことをね、気持ちがわかるみたいな感じのことも言ってたし、あとはいろんなね、教育委員会に報告する、学校に報告するだとか、あとは反撃の仕方を教えるだとか、いろんな声があったわけですけど、私の場合はね、小学校の頃というのはね、一つ上の上級生たちによくなんていうのかな、からかわれたことがあってね、同級生からは全くなかったわけですよ。なんでかって言ったら、私が仕切っていたようなもんですからね、私が法律みたいな感じの、自信持った子供みたいな感じだったから、だからその上級生にちょっと嫌われていたみたいな感じのもあってね、いびられていたみたいな感じだったわけですよ。だからね、ある日ね、こいつらイラつくなみたいな感じでね、反撃しようということを決心しましてね、私は自転車に乗っていたわけですけどね、3人ぐらいで自転車の進路を塞いできたことがあってね、おし、こいつらも3人まとめてしまえてやろうみたいな感じでね、1個目だったけどね、立ち向かっていったわけですよ。それでもね、小4ぐらいだったから、相手は小5ですよ。小5の3人組。なんていうの、一人はね、喧嘩が強いという評判なね、悪ガキですよ。その 射程ですよ、あと2人はね。それでね、あの結果から言うとね、2人に押さえつけられてね、まあやられてしまったわけですけどね。そうしていたらね、まあなんていうのかな、他のクラスの先生が止めに入ったのかな、うん、確かそうだったと思いますけど、まあなんていうのかな、学校の敷地内だったからやっぱりまあ止められるよね、普通ね。でもね、あのその3人のうちね、そのなんていうの、射程みたいな2人というのはね、もう後日ね、私はね、個人的にね、しばきましたよ、うん、そしてね、その1人のリーダーみたいな、まあなんていうのかな、 T 君と言いますけど、その T 君はね、あのやっぱりね、あの喧嘩が強かったわけですよ。だからね、私はね、 T 君にね、立ち向かったけどね、負けたわけですよ。で、悲しそうな顔してたらね、その T 君がね、お前喧嘩の仕方を教えてやるみたいな感じでね思い出しただけでウケる。あのね、なんか両親がボクシングかなんかやってて、なんか習っていたのかな。その T 君っていうのはね、双子でね、あの2人とも強いわけですよ、喧嘩がね。ボクシングのあれ使っていいのとか思った、今思えばね、あの思うわけですけど、あの教えてもらったわけですよ。なんでか知らないけど教えてやるみたいな感じでね。で、教えてもらって、まあ結果から言うとね、その日からね、上級生が、なんていうのかな、自分のことを仲間意識というのをね、持って接してくるようになったわけですよ。うん、一目を置くみたいな感じ、一目を置くっていうか、なんていうか、結局はさ、何も、なんていうのかな、やり返してこない人に対しては、ずっとやり続けるんじゃないかなと。思うわけですよ、いじめている側の人間というのはね。でもなんかね、やり返してくるじゃんみたいな感じで、やり返してきたらやっぱり、やっぱやめとこうかな、もうやめとこうかなみたいな感じになるんじゃないかなと私は思いますけどね。大体さ、その集団っていうか、例えばさっき言いました、その3人組って言いましたよね。でもそのリーダーみたいな人というのは強いけど、他の2人というのはもうしょぼいわけですよ、うん、だから1対1で対峙した時というのはね、もう何て言うのかな、オロオロしているわけですよ。まあ集団になれば強いみたいな感じの人ってやっぱり日本全国にいっぱいいるわけでね。まあしかし、まあそのやり返すっていうやり方というのをね、選択するのもまあ大事かもしれないけど、まあ黙っておくのも私はいいんじゃないかなとは思いますね。その何ていうのかな、悪いことすればやっぱり自分に全部返ってくるわけですよ、最終的にね。まあだから例えばいじめている側の人間というのはね、いつか最終的に自分の身に降りかかってくるわけですよ、悪いことというのがね、何倍にもなってね。だからまあその人の性格にもよるかなと思いますけど、まあやり返すのもいいですし、まあ黙って放置するのもいいんじゃないかなと思いますけど、例えばね、自殺するとかだけはやめてほしいなと思いますよ、うん、本当に。もうあの人は本当かわいそうだなと思いましたよ。あの北海道の旭川だっけ、女の人が投資して自殺してたのかな。本当かわいそうだなと思いましたよ、うん、だからその旭川のその女の子を、まあ、集団でいじめていたのかな、その人たちにはもうとんでもない悪いことというのがね、襲いかかってくるということでね、まあ、仕返しというのをやらなくても、まあ、自然とそういった罰、とんでもない罰というのがね、降りかかっていきますからね。まあ、しかしね、こういったこのいじめの問題というのはね、あんまりこの、なんていうの、いじめの問題とかさ、好きじゃないんですよ。気分が悪く、胸くそが悪くなるっていうかさ、まあ、この、例えば、ね、学生なんかはさ、子供の頃だけだろうみたいな感じで思うかもしれないけど、大人になってからも、もう普通にありますからね。しかしそのなんていうのかな、子供から見る大人の印象っていうのはさ、まあ、えらい大人みたいな感じで思うかもしれないけど、本当しょうもない人間っていうのがね、もう本当に大勢いますからね、あんまり期待しない方がいいということですよ。子供、例えば今18、19とか15とかね、そのくらいの人たちっていうのはね、大人だから立派だみたいな感じで思わない方がいいということですよ。もう頭の中はもう子供以下の人間というのはね、もう無数に存在していますからね。体だけは大きくなったような子供以下の人間というのはね、例えばね、まあいろんな仕事がありますよ。まあついでに言いますけど、さっきちょっとニュースで見ましたけど、トヨタの不正だったっけ、 何のせいか分かりませんけど、ちょっと詳しくは見てないんですよ。エンジンの不正なのかな。結構トヨタってなんかあまりね、こういったことはね、言いたくはないんだけども、なんかちょっと多い気がするわけですよ。トヨタグループ、トヨタ、例えばトラックの会社だとか、あとはダイハツかな。そして今度はもうトヨタ自身がまあエンジンの不正というのをやっていたような感じでね、まあ報道を受けていたわけですけど、まあトヨタというのはまあちょっとね、仕組みがね、今現在ね、はっきり言ってしまいますけども、おかしいわけですよ。その何ていうの、上下の仕組みというのはおかしいから、こういった事件みたいな感じで扱われてしまうわけですよ。不正が出てしまってね、不正をまあ起こしてしまうというか、何ていうか、隠していたのがただバレてしまっているだけなんだけども、どうやってその不正というのがね、行われているのかというのをね、私がね、簡単に分かりやすく、まあ、説明しますと、さっきね、子供みたいな大人というのがね、無数にいるということを言いましたけど、例えばなんだけども、トヨタの工場に検査員がいるとしますよ。検査員ですよ。なんかちょっと不正があったらおかしいと声を上げる人がいるとしますよ。しかしね、トヨタの場合というのはね、その不正を見抜く検査員というのはね、立場が弱いんですよ。立場が弱いんですよ。ほんでね、ホンダの場合は、強いんですよ、立場が。強いっていうか、その、なんていうのかな、対等なんですよ。しかもね、ホンダの場合はね、ちょっとね、仲が悪いから、不正使用にもできないわ、みたいな感じのことを、まあ、私は聞きましたよ。私は、企業の、そういった内部のことというのはね、ちょっと詳しいんですよ。ちょっと詳しいんですよ。結構調べていますからね。でもトヨタの場合はその検査員の立場がちょっと弱いんですよ。例えば大きな会社を挙げましたから、そのホンダを言いましたけど、ホンダの場合は検査員とその作る側、検査員側、そして経営側というのがね、ちょっとね、全部ね、仲が悪いんですよ。だから例えばこれでいいだろう検査員みたいな感じで乗ってきた車を検査したら全然ダメ、やり直しみたいな感じを面と向かって言えるわけですよ。だから仲が悪いんですよ。だから不正がなかなか起こらないわけですよ。でもトヨタはこれすいません、これちょっとおかしいです、すいません、検査したんですけどこれちょっとおかしいですよみたいな感じで、はぁって言われるわけです。何がおかしいんかお前みたいな感じでね、いやおかしいかなと思っただけですかねみたいな。お前これ、全部工場止めろって言うんか、はあ、お前の責任やぞ、止めていいんか、いくらの損失か分かっとるんかみたいな感じで検査員が責め立てられるわけですよ。お前責任持てるんかお前様みたいな感じで言われるわけですよ。頭の中は子供ですよ。本当にいじめ体質の子供ですよ。で、真面目なね、誠実なね、検査員は、立場が弱い検査員は、自分が間違ってました。書き直します。すいませんでした。止めないでください。私は責任を持てません。損失額を補填できません。私の検査ミスでした。すいませんでした。みたいな感じが作られているわけですよ。だから、こうやって後から、どんどん不正が出てしまってきているわけですよ。わかりやすく言えばね。だからね、こういったことをね、言うとね、トヨタユーザーというのはね、無数にいますからね、気分が悪いかもしれないけどね、これがもう真実なんですよ。もう仕方がないんですよ。自分は持っていってるわけじゃなくて、これが真実なんですよ。仕方がないんですよ。だから。でも、さっき言ったホンダはね、検査員の立場が強いんですよ。やり直し。やり直していったら、マジかみたいな感じでね、なんでとか、作る側はね、ほら、見ろみたいな感じでね、これ絶対合格できんぞみたいな感じでね、絶対合格させんみたいな感じで強いんですよ。腹立つなみたいな感じでね、作る側はね、またやり直しで作るわけですよ。一旦全部止めてね。でもトヨタはダメなんですよ。だから、検査した結果不十分です、すいません作り直してくださいって言って聞こえないみたいな感じなんですよ。今なんつったみたいな感じで、 いくらかかってると思ってんのと、いくら期間がかかると思ってんの、作り直すのにと、やり直すのにどうすんの、お前責任取れるのみたいな感じで責め立てられるわけですよ。そしたらってなるわけですよ。書き直そうかなみたいな感じの心境になるわけですよ、まあだからこんなね、子供みたいな考えの人間、大人というのを役職のポストに置くからこういった問題が起きるわけですよ。誠実な人間を置かないといけないわけですよ。真面目なね、しっかりとした人間というのを置かないとこういったことがどんどん出てくるわけですよ、実際今出ているわけですからね。だからね、トヨタの経営部、経営陣はね、もう全部変えた方がいい、もう経営陣から全部変えた方がいいんですよ。全部つながってますからね。そしてずっと繰り返しになりますよ、もうこれからもどんどん、ね、そうなれば日本のものづくりの、まあ、なんていうの、プライド、もう伝統的な、まあ、なんていうの、正確な精密なものづくりの精神というのをね、まあ、日本のトヨタというのが代表しているわけですから、それが失われるわけですよ。日本メイドインジャパンは信頼できるというのが損なわれるわけですよ。だからね、さっきも言いましたけど、頭の中はね、もう子供以下のような幼稚な考えでね、プライドだけね、もう恥ずかしいぐらい高い大人というのはね、日本中にゴロゴロいるわけですよ。そういった人間が、まあ、トヨタのこういったものづくり、日本のものづくり精神、なんていうの、世界的に有名な誠実な機械というのをね、作るような、まあ、イメージというのをね、汚す結果になるということでね、キッズのね、これを聞いてるキッズの先輩方、もしくはね、今から社会人になるとか、大学生とか高校生とか中学生とか、社会人1、2年目とかね、そういった方々はね、変な大人にね、ならないようにね、しないといけないということで、こういったね、大問題につながってくるわけですよ。ね、もうね、そこら中にいますからね、私もね、人のことは言えないんですよ。人前でパンツ脱いでね、チンチン見せるようなね、モザイクは入れてますよ、しっかり。モザイクはしっかり入れてますけど、やっぱ脱いでしまうような大人っていうのはね、いるんですよ。ね、そういった大人にならないためにもね、しっかりね、今のうちにね、もうね、なんていうの、教養、もうしっかりとしたね、教養というのを身につけてね、まあ、あとは、これは正しいことだ、これは悪いことだという、なんていうのかな、信念というのをね、しっかり持ってね、これはダメですと、はっきり言えるような人間になって、欲しいなと思いますよ。しかし今のままじゃトヨタのその何ていうのおかしいですと言っている人々というのはね、大勢いるみたいなんだけど、その上のものがね、もうどうしようもないから、これは収拾つかないんじゃないかなと思いますよ。当分は私ならね、即刻そういった人間は変えますけどね、多分ずっと変えないんじゃないかなと思いますから、まあ同じことの繰り返しですよ、やばいなと思いますよ。しかしこれはね、まあ国にも言えることですよ。例えばまあ最近台湾周辺をうろついていた中国ですよ。海軍がずっと台湾周辺に常駐しているらしいじゃないですか。もうこれはもう完全に時空テロリスト経由で、おかしな話なんですよ。もう完全に時空テロリストの仕業ですよ、だから我々もね、まあ両性の時空テロリストだとか、あとは調査員とか、まあもちろんロイドとか、ひっくるめて言いますけど、まあ反撃しますよ、我々は。今年にかかっていますからね。そしてね、今年起きないようにしているわけですよ。しかしなぜか起きそうになっているわけですよ。さっき言ったそのね、国境近くの紛争ですよ、起きそうになっているから、あれとか思いましたからね、これもしかして起きてしまうんじゃないかなって思ってしまいますから、なんとしてもね、今年の大事件というのをね、起こさないためにもね、我々というのはね、必死に守らないといけないということですよ、それよりもトランプの方が先ですよ、そっちが先ですから。しかしね、中国、まあ、未来ではもちろんその存在しない中国というのはね、なんかね、こう不動産問題があったじゃないですか。人口14億人いるのに、31億人分の住宅を作ってしまっている中国ですよ。頭おかしい国、中国なんですけど、ついにね、不動産がね、次々とね、多分これからどんどん株式廃止になってくるんじゃないかと思いますよ。一つ大きなところというのは、もう株式 停止でしょ、取引停止になったわけですよね。まず保証をしないといけないということをもう隠してますけど、報道自体がその中国 の、 その住宅問題というのをね、なんか必死に隠そうとしていますけど、もう大問題なんですよ、中国国内ではね。あの電気もガスも水道も通っていないところに住んでいるわけですよ、その買ったあの例えばマンションの室に、うん、わざわざ自分で引いて住んでいる人というのはね、結構いるみたいでね、もう大問題ですよ、社会問題になっているけど、そういったものはね、まあ、日本で報道していないわけでね、まあ、中国では大問題ですよ。もうね、あのリーマンショックとかの日じゃないですからね、とんでもない問題ですからね。でもね、まあ、これはね、あのこういった情報というのはね、日本に絶対入ってこないだろうなと思いますよ。あんまりね、少し入ってくるかもしれないけど、全部ダイレクトに入ってくることはないかな、隠す、もう絶対に隠し通すじゃないかなと思いますよ、うん、今の時代にね、とんでもない国でしょう。ということでね、もう必ず今年起きる問題、そのなんていうのかな、このままいけば終わってしまいそうな問題というのを阻止するためにね、私はね、両性の時空テロリストの人事担当の女とね話しましてね、あの人員をあの募集しようということで決定しましたのでね、あの両性の時空テロリストの人員をね、あのになりたい人というのはね、私にあの連絡くださいね。あの両性の時空テロリスト委員にね、あのメンバーを募集しましたので、ね、新規メンバーですよ。だから時空テロリストになりたい人というのはね、まあ、私に連絡ください。あの頑張ってもらえますからね。まあ、しかし今現在は日本のメディアというのはその芸能問題が比率的に多く扱っているのかな。まだだって、松本まっちゃん、ダウンタウンのまっちゃんの問題というのを結構毎日報道してるじゃないですか。ものすごい視聴率稼げるのかな、多分金になるから、あの、うん、話したり、あとは出版したりしているわけでね。あのメディアというのは真実なんかどうだっていいんですよ。もうこれはあの前回も言いましたよね、あの本当かどうかなんてもうどうだっていいんですよ。だって例えばまっちゃんがね、その訴えるじゃないですか、うん、でまっちゃんが訴えて例えば勝つとするじゃないですか。5億いくらだったと思いますけど、そんなね、あの安いもんなんですよ、その稼いだ金。もう喜んで払いますというわけですよ。だってね、第2弾第3弾が発売されてもう大儲け状態になるわけですよ、うん、もう感謝するぐらいじゃないかなと思いますよ、もう抹茶に出して。でも書かれた側というのはね、もう相当イメージ的に悪くなるわけですよ、うん、もうレイプまがいしたような書き方じゃないですか、強制的に、うん。でもそれって真実かどうかというのはね、もう見ている側、考える側のもう推測なだけなんですよ。もう嘘ばっか書いても、ね、嘘でしたみたいな感じで言うわけでもないしね。まあ妻も子もいるけど、まあそういったことを考えればひどい話やなと思いますけど、まあ例えば遊びに関してはもう、例えば普通のね、リーマン、そこら辺にいるリーマンとか、まあ、芸能界だけではなくてね、もう遊びまくっているわけですよ。もちろん人によりますけどね。でもやっぱりその大物芸能人だということでね、もうかなりのネタになる、もう大金になるネタが、うん、ということで使われてしまっているということなんですね。そしてこれはね、まあ何ていうのかな、表面的にはまっちゃんとその文春の裁判みたいな感じで流れているけども、これにはもう完全にもう裏があるということじゃないですか、うん、もうちょっと推測するだけでわかるじゃないですか。もう多分吉本側に相当な請求が後から行くわけですけど、なんていうのかな、もうこれはあのあれの繰り返しですよ、あのジャニーズ問題との繰り返しですよ。だからね、もうこればっかりはね、声を上げたもん勝ちですよ、本当に、うん、もうなんていうのかな、同情とかそういった余地はもう全くないということですよ。例えばね、女側というのはね、もう楽しくやったと思っていたけど、後からレイプされたかも、強制的にされたかも、いや強制的にされたと思えばそうなるんですよ。それをまあ訴えているわけですよ。だからそのなんていうのかな、もう前回も言いましたけど、やったやらないの話はもうどうでもいいと。まっちゃんをね、あの傷つけてね、いかに金を巻き上げたかが焦点 私にとってのね、うん、いくら取ったか、いくら売り上げたか、それだけ興味があるかなということですよ、ね、気の毒な話ですけど、まあ、使われた抹茶を使われたということですね。国民を煽って、国民を利用して、うん、使われたということですね。だから便乗してね、群衆に便乗してね、叩いている人というのはね、まあ群衆側にとっては非常に兵隊みたいな感じですよ、うん、だからね、まあなんていうのかな、大人って言ってもね、いろんな大人がいるわけですよ、うん、誠実な大人もいればね、もう頭がおかしい大人もいるわけですよ。学習能力は高いけど、人間的にね、クズというのはもう無数にいるわけですよ、うん、例えば文集の会社とかね、まあそういったことでね、まあ最初いじめの話からまあここまでつながりましたけど、なんかね、ちょっと長く生きていればね、もうパッと見でこの人はこういった人間だとか分かるようになってきますよ。私の場合はもう足音だけで分かりますからね。あ、変なやつが来たとか、あ、政治みたいなやつが来たみたいな感じでね、足音だけで分かるんですよ、うん、私の周りに入った瞬間分かりますからね。ということでね、まあキッズの先輩方はね、大人だから偉いというね、固定観念をね捨ててくださいね。変な人ばっかりですからね、うん、気をつけて、これからの、ね、人生のね荒波をね、渡ってください、泳いでください。あ、そうそう、あと2258年のエクリプスクロニクルズがね、今月いっぱいでね、もう締め切りになりますのでね、まあ、そこは気をつけないといけないということでね、もうちょっと申し込みのところにも表示させていますのでね、一気に値段が上がったりしますのでね、気をつけてくださいませ。続々とね、感想も届いていますからね、感想もね、定期的にちょっと上げようかなと思ってね、やったんですけどね、YouTube のそのコミュニティに上げれないじゃないですか。だから、まあ、LINE とかに上げようかなと思いますのでね、それも、ね、見てくださいませ、うん。ということになります。他に何かなかったかなと思いますけど、何もないならもう終わりますね。今日はもうこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。